イエスハーモニーラジオの番外編を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、今回のテーマはですね、組織の成熟度っていう話をちょっとしたいなと思ってます。
はい、
基本会社のその成熟度みたいな組織の成熟度を評価するモデルがありまして、 CMMI ってですね、能力成熟モデル統合ってなって
ます。モデル名が難しいです。
そうですね、ケーパビリティマチュリティモデルインテグレーション。
ああ、なるほど。ケーパビリティの C にマチュリティの M に
モデルの M に
インテグレーションの I、
はい、
で CMMI、
はい、で、もともとは、はい、カーネギーメロン大学が出している、もともとじゃないか、カーネギーメロン大学が出している、組織の成熟度モデルになっていて、ですね、もともと、もうここもともとですけど、もともとは NASA とかの、航空系のところが、そのソフトウェアですね、ソフトウェアの調達をかけるときに、品質の高いソフトを調達したい。まあ、航空系なので、
うん、
間違うと落ちたりするんで危ないじゃないですか。高い品質が求められているところで、品質の高いソフトウェアを調達するのに、その、開発してるベンダーとかが、どういう成熟度が高いところの方が、いいソフトが作れるはずだと。いう仮説のもとに、その組織の、成熟度を測るために、マチュリティモデルと、成熟度モデルっていうのを作ったっていうのが、起源です。で、もともとはですね、CMM って言ってたんですよ。ケーパビリティ・マチュリティモデルだったんですけど、はい、まあ、それが、それぞれですね、もともと、なんだっけ、調達用のやつと、開発用のやつと、なんかいろいろ分類されてたんですけど、それが統合されて、I ってつきました。っていう感じです。だから最後に統合ってついてるという感じの代物になってます。
普通にシンプルに訳すとちょっとややこしい感じ。
そうなんです。そうなんです。で、まあ、世の中いろんな成熟度モデルはあると思うんですけど、これ結構ちゃんと考えられてるやつなので、はい、ちょっと今日はご紹介したいなというところです。で、もともとソフトなんですけど、結構いろんなところに応用はされているようです。あんまり公式かどうかはわかりませんけど、普通の世の中の組織にも当てはめられるかなと思うんで、うん、そういう視点で見てもらえたらいいかなと思います。
ちょっと話に入る前に、はい、多分本編で構造化の話をしたときに、
うん、
八木さんが構造化の活用が進んだ背景の中のプロセス研究 で、
はいはいはい、でね、
ナスターの品質担保の話をしてたんですけど、うん、
はい、それです。
リバーサル、ワールドアトミック、
うん、そうですそうです、それですそれです。
その時はなんか品質担保っていうか開発プロセスかな、プロセスの標準化っていう、
そうですそうです。で、あれは、その中の一つの結果としてあるのがマチュリティモデルになってます。この CMMI っていうやつ。で、ワールドリーとかあの辺の話は、そういうのを言ってる人がいましたっていうぐらいの印象で言ってもらえるいいかなと。研究者の人に。
なるほど。整理すると、CMMI が基本的にはその全体を束ねるあの話であって、その中の一つのトピックとして出てきているのが構造化の中で語ったあの開発プロセスの話
っていう認識で OK です、うん、
なるほど。その時のエピソードの割と大元の話を番外編でするって感じですね。
そうですね、番外編でしたいなと思ってます。
組織の話とつながるっていうのはなんか面白いですね、うん、
はい、ちょっと具体の話を
し
たいなと、
は
い、で、今回ともう一点別で、その続きも話せたらなとは思っていますけど、はい、うんうん、ちょっと編集次第でもしかしたら1個になるかもしれませんけど。
2本撮りたいです
。なので、どっちかというと紹介をまず今回はしたいなと。
はい。
で、マチュリティモデルなので、成熟度が上がっていくので、レベルが存在してます。うんうん、ウィキペディアとかで見てもらうと詳しく書いてるんですけど、そちらを参照いただけると。
ウィキで CMMI って調べれば、
出てきます。まあちょっとそれを参考にしながら私も喋りますけど。
この能力成熟度モデル統合って結構本当に直訳的な。
このままです。
はい、ああ。 これの中の成熟度レベル、5段階書かれてる。
5段階、はい、そうです。
はいはいはい。なるほど。
レベル1が初期っていうやつになっていて、はい、まあこれプロセスのモデルなんで、プロセスはっていう書き方が大体されてて、うん、まああの場当たり的ですと、あの基本あんまりなんかこう管理されてませんっていう感じです。うん、人によっちゃいますみたいな感じです。で、レベル2に上がると、管理されたっていう状態になるので、マネージドされている状態なので、うん、プロジェクトとしては、繰り返しが行われますという感じなんですけど、ただ、人それぞれやり方違いますみたいな感じです。
ああ、なるほど。
標準化までまだ行ってないっていうのがレベル2です、
うんうんうん。
で、レベル3になると、定義されるっていう、デファインされている状態なので、なんか標準があります。標準が作られてます、少なくとも。っていうのがレベル3っていう状態になりますと。で、これ多分、それこそ、カタカみたいな話が出てくるのはレベル3からになると思います。うん、それぞれ、場当たりではないけど、少しやり方が出てきて、なんかこうパターンみたいなのが見えてきたときに、それを、毎回毎回やるのは大変だから、標準化して、例えば新しく入ってきた人にも、使えるようにする。みたいなことが行われるのが定義されたという3の状態。
なるほど。
になります。で、こっから上になってくるとちょっと高度になってきて、レベル4が定量的に管理されたという状態になります。これは数字が取れていますというところですね。なので、もともと定義されたものが定性的ではなくて、よりその裏側の数字がくっついてきますと。
うん、
いうものになっているのがレベル4。で、最後が最適化されているという状態です。レベル5が最適化されているという状態で、まあ、ここまで来ると、要は、データ取れてて、ここを変えたらいいよねと、プロセスこういうふうにするとより業務回るよね、みたいなところが、フィードバックがかかっていて、どんどん良くなっていくというような、状態になっているという感じですね。で、まあ、これって、ソフト開発の文脈で今、一応説明はしたんですけど、多分ソフト開発でって言わなくても、うん、おそらく組織であると大体一緒かなとは思います。例えば。
そうですね、う
ん。スタートアップで大きくなっていく会社とかも多分そうで。
うん。
最初は、多分、数人とかでうまく回ってるレベル1の状態。まあ、そういう意味で言うと、受注された案件とか受注のためなんか物を作るところも試行錯誤で場当たり的、まあ、それは場当たり的にって言っちゃうとちょっと言い方が悪いかもしれないですけど、
柔軟にやる。
そうですね。柔軟にそこに合わせてやっていくっていうところが一番いい状態なので、一番いいというか、それしかやりようは多分ないので、そういう状態っていうのが初期状態なんですけど、例えばもう少しちょっと、人が増えてきて、
はい。
ビジネスがスケールし始めてくると、ある程度管理っていうのが出てくることになるので、うんうん、レベル2になる感じですね。ここのタイミングだと、例えば人が増えるんで、マネージャーって人が出てきますね。だから管理されたなので、マネージャーって人がいて、複数人を束ねていくみたいな話になりますっていうのがレベル2で。で、その次、レベル3になってくると、もうちょっと大きくなるとか、あとは少し継続が出てくるんですかね。例えば営業とかだと、営業1部、2部みたいなのが出てくると、1部と2部の差が生まれちゃうと困るので、一緒の状態にしようとするみたいなのが出てくると、標準が必要になってくる。とか、あと、型化されて、より効率化するみたいな、うん、次のステージに行こうとするとか、スケールしようとしようとすると、やはり定義されるとか、標準化されるみたいなのが生まれてきますっていう感じです、
うんうん。
で、それがより効率化されていくのは4とか5とかですね。定量化されないと、最適化できないので、定量化しなきゃいけないっていうのは4で、うん、で、それがうまく回って、オペレーションされてくると、5になるという感じ。
うん、
なので、なんかちょっと参考になるかなと思って、今日は紹介したいなと思って。
これはでも確かにいろんなシチュエーションでも当てはめられそうな考え方ですよね。汎用的な話だと思うので、うん。これ例えば CS で言ってもレベル1の初期って、
はい、
いわゆるリアクティブになってますよね、みたいな話で。うん、まあ、レベル2ぐらいになると再現性があるんで、まあ、プロアクティブに動ける部分ができてきて、うん、で、レベル3までなると定義とか型化になってくるんで、うん、ちょっとプロセス自体の標準化みたいなところにこう足がかかって、
うん、
レベル4になると、まあ定量的って話なんで、まあいわゆるヘルススコアみたいなものがちゃんとあって、うん、指標なんかも取れ出して、
はい、
で、レベル5になるとそれがちゃんと仕組みとしてうまく回るように まあ、なってくっていうところで、まあ、CS 組織だけじゃなくて、うん、まあ、周辺の部門との連携みたいな部分も、まあ、出てくるのかもしれないですけど。
うん。そうだと思います。
成熟のこれ度合いだから、もうレベ全部レベル1から始まりますよね。
はい、そうそうそう。それはその通り。
いや、もう確かに、スタートアップでそんな管理されたとか、まあ、レベル、まあ、本当に初期だったら、とりあえずできる人がやろうみたいな話とかあって、うん、大企業の中のちっちゃいプロジェクトとかでもまあ、
うん、一緒です、一緒です
。ですよね。
うん。
なるほど。
なんかこういうものがあって、なんかそういうので参考になるかなというのが今回の話なんですけど。
はい。
ちょっとなのでこれをベースに雑談したいなと。
なるほど。今ちょっとそんな話を、
はいはい、そうそうそう、
少しフライング気味に話しちゃいました。
あ、はいはい、そういうことですよ。で、ちょっと、で、これ自身はですね、ちょっと歴史的な背景で言うと、その、もともと NASA の、この調達の話をしましたけど、ですね、CMMI そのものは、実際アセスメントをするんですよ、その組織を。どのレベルなのかと。で、このレベルだと、次の段階だとこれが足りないから、こういうのをやるとレベルが上がるよっていうような、感じのアセスメントをしていくんですけど、これは多分、オリジナルじゃなくて国内、日本国内がよくこうされちゃったんで、あれなんですけど、こういうのってアセスメントされちゃうと、ISO みたいになる側面があって、なんかこう、うん、レベルを取ることが目的になっちゃう場合が、
あ、確かに
結構国内あったんですよ。で、ちょっと今は若干下火気味なのはそういう理由もあるんですけど、どちらかというと、レベル取ればいいよね、みたいな感じになってしまって。で、それが例えば調達条件とかになっちゃうと、取らざるを得ないから、っていう話になるんで、ちょっとなんか、歪んだ感じに、扱われてるんで、もしこれご存知の方だと、いやいや、ちょっとこれうまくいかないね、みたいな印象を持たれてる可能性があるので、でもそこだけちょっと誤解がなきようかなとは思ってて、
なるほど。
そういう背景があるので、そういう使われ方をされちゃってる部分があるのは事実があるので、でもそうではなくて、このモデルそのものが悪いわけじゃ多分ないと思うんですよ。
うん、そのモデルとしての運用のやり方がよろしくないってことですよね。
これをなんかそういう使い方をしちゃうとそうなるよねっていう感じかな。
ちょっと質問していいですか、はい、この CMMI の成熟度レベルを決めるっていうのは、うん、項目みたいなものがあって、
はいはい、
チェックリスト的に埋めていけば誰でも判断できるものなのか、誰か第三者的機関が入って認定下すようなものなのか、はい、なんかどんな感じなんですか？です
ね、これはこういう運用されてるというので、ちょっとご紹介なんですけど、CMMI そのものは自組織を評価しますっていう代物です。基本的には。
うん、なるほど。
なので、自分の会社の中にアプレイザルチームっていうのを作ります。評価する人たちを作って、自分たちで評価していくっていうのが基本スタンスになって、ます。
なるほど。それはさっき八木さんが言ったような変な使い方になりやすいっちゃ安いですよね、
うん、そうなんですよ。で、そういう意味で言うとこのプレップモデルの開発者の田中康先生はもともとリードアプレーザーの資格をお持ちだった方ではありますね。
おー、なるほど、うん、ちょっとうがった見方っていうか、なんか同じ企業の中にいたらもう通さなきゃいけないみたいな話になった時って、
うん、
結構難しいな、いろいろ難しそうだな、うん、みたいなことは感じちゃう運用ですよね。
で、一応、例えばこれ調達条件でレベル5が必要ですみたいな、まあ、あんまりそんなに言われたり、今はしないと思うんですけど、そういう、なんか、場合があるときに、一つの組織でもその要件を満たしてたら一応 OK なんですよ。会社の中で。
そこは緩いんだ。
実はそこはちょっと緩くて、なので、例えば複数の製品は使ってるんだけど、A 製品だけレベル5で、あとはレベル3ですでも、多分その会社としては5だよねって言えちゃう。というか、そういうアピールをしてますね、会社さんは、普通に。
なるほど。調達条件とかになんか、うん、なってしまったっていうことは、まあ、なんかしらこういうモデルを使うと、そのあたりの成熟度が測れるから、ちょうど良いな、みたいな話になって、うん、こう注目を浴びてしまったから、そんな話になってるんですか、ね、
多分そうだと思います。実際調達条件してるのと、おそらく NASA とかぐらいなんですよ。 きっと。あんまり聞かないの聞かなくて、それがないと調達できませんって多分言われてないんですけど、ただ NASA が言ってて、それのが流行り始めた時に、うちが5で、他社が4だよねって言った時に、
なるほど、
やっぱ5の方を選ぶよねみたいな話になりやすいので、まあ取るよねみたいな。
割とシンボリックな団体というか組織が採用してるみたいな話なんで、ちょっと違うのかな。Google とかが始めた OKR とかも。
ああ、はいはい。
OKR もなんか Google 有名ですよね。
有名ですね。
普及してるのってやっぱそういう感じなんですかね。人材活用としてもね、20% ルールみたいなものとかあったりするんで、まあ、そういうことをやってる。Google が使ってるやり方だからみたいな感じなんですかね。あ、ごめんなさい、ちょっと下手なこと言えないなと思うな。今調べたらインテルが採用したのが始まりとされてますってなってますね。
あ、そうなんですか。あ、そうなの。
ただ OKR 自体はやっぱりなんかシリコンバレーの有名企業がなんか次々導入したみたいなことがあるんで、
そうですね、
権威的なところがそういう取り組みやると、まあ、利用しようみたいな話は、同じようにあって、CMMI もなんかそういうところで NASA が調達要件にしてるから、まあ取り組もうかみたいな感じになったんですかね。
作ったのカーネギーメロンとか、有名な。
まあ確かに確かに。そういう、こう、なんでしょう、やってる取り組みのそういう大元のところとしては、おおっていう権威的なところは申し分ない感じですよね。うん、ただ、まあなんか運用レベルのなんちゃってを聞くと、まあ確かに、ね、
その、
それ取るありきだと、もうなんか、運用できないよねみたいな感じなんで、まあ、ただ第三者入れてまで厳格にやろうって話にならないのもまあ確かにそうかなとは思いますね、うん、ちなみにこれ NASA 今でもやってるんですか。
今は知らないです。なんか結構最近更新されたので、あ、2018年に 2.0 が公表されてますね。だから続いて使われているんで、どっかでは使ってるのかなっていうんですね。
ただこれカーネギーメロン大学が書いてやってるんで、まあ、NASA は別にそれを採用してるだけの立場ではあるんですよね、
う
ん、きっと。
そうですね。結果どうか知らないです。
まあ、だから今はどうか分かんないけどってことですね。モデル自体はアップデートされてるってことですね。なるほど。
アメリカ軍って書いてます。今見たら、アメリカ空軍がお金を提供してるんですね、もともと。
ああ、もともとですか。うん、ウィキを見てても、あれですね。情報が古いっすね。
うん、
高い CMMI レベルで評価された企業とかっていうのも、2006年とかなんか。
そうなんですよ。ちょっと流行りから若干外れ始めた。あと、アジャイル開発が最近、ソフト開発だと、まあメジャーになってると思うんですけど。
確かに。
それがあるのもあってかなって気もしますね。で、アジャイル開発の人たちはこれを気にしてやってるわけじゃないっていうのが多分違う話かなと。で、アジャイル開発は、で、うまく回ってるところはやはりこれのレベル5に相当するような動きを普通にしてると思うので、
うん、
逆に言うとなんか組織としてうまく回ってるところってやっぱこのレベルの5にいたりするよねっていう感じかなとは。
なるほどです。
思うんですよね。で、まあちょっとこれ多方面を持ちすることになるかもしれないなんですけど、なんか、フォーム部門とか、
はい、
こういう部門とかだと結構レベル1、2ぐらいなんですよね。なんかあんま標準化されてなかったりする部分があったりして。
そういうのもあるってことですね。
うん、そうですね。同じ会社の中でも、なんかその、まあそれ部門の特徴だからしょうがないかもしれないですけど、うん、なんかもう少し標準化した方がうまく回るのにな、みたいなのは。これは
確かに。プロセスがコロコロ変わっちゃったりとかすると、まあ難しいかもしれないですけど。
そうですね。で、繰り返しの高い、例えば調達部門とかは比較的定義もされるし、定量化してるかちょっと分かんないけど、定義は普通はされてるとか。
やること決まってればね、多分やりやすいですよね。
まあ、営業も難しいですよね。営業も管理されたレベル2ぐらいまでは行ってたりするけど、うん、3に行けてる、セールスフォースとかが入ってうまく回ってるとかってなると3になってて、で、かつそれがデータでうまく、マネージ、例えばザモデルみたいな形のものが採用されてると、はい、割と5、4、5みたいな感じに。
まあ、営業スタイルにもよるんじゃないですかね。なんかもう、アカウント営業でもう完全に裁量で、みたいな話だったら全然統一ないですけど、ソリューション営業だったら多分、ある種、もう型カチカチに決めてるんで、うん。 この手法自体がどうこうって話じゃないとは思うんですけど、ただ組織的な成熟度としては今みたいな整理で行った時に、うん、まあ当てはまることはできるよね、当てはめてみることはできるよねっていうのは、うん、確かにそうかなって見てては思いますね。
で、実はこれ、うん、紹介したもう一つの理由は、プレップでコンサルする時の一つの、解決策考える時のベースになったりするんですよ。
お、
結構あので、大体混乱してる組織とかでプレップ書くとレベル2とかにいる場合が多くて、次3に行くとかなんですよね。なんか逆に言うと5とか4のレベルの人たちって僕ら呼ばれないんで。
まあ確かにそうですね。
1とか2でつまずいとるんで呼ばれるんで、そこに立ち上げるときって大体3に行こうねとかになるんですよね。だから型化しようねとか、
確かに
標準化しようねみたいなところで呼ばれることが多いので、わりかしこの辺のやつは考え方として採用したりするとこがありますね。なんか例えば、今ウィキペディア見てますけど、ウィキペディアのとこで言うとプロセス領域っていうところがあって、
はい。
そうすると、その今の成熟度のレベルだと、成熟のレベルのが一番右に表で書いてあるんですけど、そうすると、例えば3に行くためには、例えば検証とか妥当性確認のプロセスがいるよねとか、
うん。
あとはプロジェクト管理、プロセス管理系で言うと、組織をトレーニングしなきゃいけないとか、プロセスをちゃんと定義しなきゃいけないとか、そういったものが、項目として上がってくるんで、まあ、リスク管理とかですね。なんか今やられてる中で、どこが弱いそうなのかとか、そういうのを考えるのに、観点として使ったりするっていうのが、この辺のやつとして使える。参考だけですけどね。このまま持ってこれるわけじゃないので。
標準化したいってなってるニーズとしては、まあ、レベル2から3に上がるみたいなところなんでしょうね、うん、きっとね。
うん、そうですね。そこが多分一番つまずきやすいと思います。定義されて定量化されて最適化されるのは、まあ一つ流れじゃないですか。決めて、まあ、確かに取って
測定する内容を決めてフィードバックループ回るようにするってなりますからね。決めるのが大変ですよね。
決めるのが大変。例えば CS 組織もこういう多分形で普通に言うと成熟していく気がするんで、
うん、
なんか参考になるかなも思いますの。
確かにそうですよね。まあ新しい職種みたいなところでいくと、やっぱり組織成熟度ってまだまだこう十分じゃないんで、やっぱり今それってもうなんでしょうね、もうゴリゴリヘルスコアでちゃんと見て、もうフィードバックループバンバン回してる組織もあれば、
うん、
とりあえず少人数数人しかまだいないんで、とりあえずもう誰が何って決めなくて、もう来た球打ち返してるっていうところも、まあバラバラとはありますよね。うんう
ん、あると思います。まあ、
その中で、やっぱちょっと片側に行くみたいな、組織も、まあ CS だとやっぱりばらけてそうですよね。
そうですね。逆に言うと、この2から3が一番苦労するところで。
うん。
だから片側のとこはいずれにせよどこでも大変っていう。
確かに。オプスがだからこそ言われたりするっていう話は。うんうん、そうですよね。
そうですね、うん。
うん。
はい。っていうところで、今回はこんな感じですかね。では、今日は以上にしたいと思います。ちょっと次回もこれの続きをちょっと話していきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。